本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章1節から10節です。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸川の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。1959年から1971年までの期間中に、たった1年を除いて12年間、韓国では毎年100万人以上の子供が生まれました。そして朝鮮戦争が終わった後の1955年から2019年まで65年間、毎年20万人以上の人々が息を引き取っています。このように生まれた人の数が息を引き取った人の数をはるかに上回っていました。しかし今では出生率がとても低くなりました。昨年2019年に出生した子どもの数は30万3054人であり、死亡した人の数は29万5132人でした。今では1年に生まれる人の数と死亡する人の数の差が8000人にも達しません。すべての死には訳があります。韓国では死亡した人の中で遺族がおらず、一人で死を迎えた人を無縁故死亡者と呼んでいます。彼らは死亡した後に遺族が遺体の引き取りを拒否、または委任したり、親族を見つけることができなかった人たちです。統計によりますと、2016年には1820人でしたが、毎年この数は増加し、2019年には2536名でした。実際にはもっと多いだろうと予想されます。また現在韓国の世帯のうち、単独世帯が最も高い割合を占めていますので、無縁故葬儀はさらに増えるだろうと予想されます。無縁故死亡者の葬儀に個人の写真が登場する場合はほとんどありません。また葬式に個人と縁のある貧民街の住民や宗教団体の人々が出席することもありますが、ほとんどの葬儀は個人の顔も分かりませんし、また出席する人もいない場合が多いです。それでこのような無縁故者の葬儀を顔のない葬儀、もしのいない葬儀と言います。無縁故者の葬儀の中でも最も胸が痛む場合は、名前さえわからない無縁故死亡者の葬儀です。それで氏名不詳、身元不詳、不詳、無名男子、無名女子などと呼ばれます。昔読んだ新聞記事で忘れることのできないものがあります。京畿道の古山市で暮らす著さんの母は、外出すると出て行って3年が過ぎましたが、いまだに家に戻っていません。母親は当時67歳で、ひどい健忘症ほどのアルツハイマーを患っていましたが、 生活に支障をきたすほどではありませんでした。チョさんの父親と兄弟姉妹は交番と警察署に失踪届を出したのはもちろん、あちらこちらを探し回りました。母の写真と服装などを書き込んだポスターを制作して交番に貼り付け、謝礼金も出すことにしました。家族たちは毎週交番に行って掲示板のちぎれたり剥がれたポスターを貼り直しましたが、母親は戻ってきませんでした。じっとしていられなかったチョさんの家族はソウルと首都圏の療養施設も回りました。もしかしたらと思い、母親の故郷であるスンチョンまで行ってみましたが、すべて無駄でした。母親を探し回っていたせいで、うまくいっていた会社も倒産してしまいました。わずかな望みをかけて DNA 検査も依頼しました。チョさんの父は毎朝5時に自転車に乗って家を出ました。自転車の後ろにはポスターで作った広告板が乗っかっていました。父親はその日以来無口になり、長男が一緒に暮らそうと言いましたが、父親はいつか母さんが帰ってくるかもしれないから家で待っていると断りました。子供たちにとって母親は事業に失敗した父親に代わって20年以上も家政婦、掃除婦、卵の商売までしながら6人兄弟を育ててくれた方でした。朝から晩まで働く姿が子供たちの目には鮮明に残っていました。そのため大人になった子供たちは母親に親孝行するためにも必ず探さないといけませんでした。母親が失踪して3年1ヶ月と10日が過ぎた日、チョさんの家族は警察署から電話をもらいました。母親が遺体で見つかったので警察が埋葬したという知らせでした。警察に記録された遺体発見の日付は失踪した10日後であり、発見された場所は家から5キロほど離れた山であり、死因は低体温症でした。写真に残された遺体の服装は失踪届を出した当時に警察に知らせ、ポスターに表示した姿そのままでした。遺体があるという連絡を受けた交番は、チョさんの家族が失踪届を出した翌日から何度もポスターを貼ったところでした。家族たちは指紋検査に3年もかかったということですかと抗議しましたが、警察はここではわからないので本庁に問い合わせてくださいと答えるだけでした。家族たちが訪れた母親の墓は家からたった3キロ離れた場所にありました。遺体は一つの墓にもう一人の無縁故者と共に埋葬されてありました。区役所が建てた石碑には名前がこのように刻まれてありました。無名女子。碑石の前で78歳の父は大きな涙をポロポロ流しながらこのように嘆きました。ここにも何度も来ていたのに、何度も来ていたのに、この無名女子がお前だったなんて。チョさんと家族たちは3年間も帰らない母親を日夜を問わず探し回りました。警察から連絡が来なかったならもっと長い間探し回ったことでしょう。韓国だけでも子供が行方不明になった人、両親が行方不明になった人の数は非常に多いことでしょう。そんな家庭に同世代の人が入ってくるからといって 問題が解決するわけではありません。その人は行方不明になった人ではないからです。行方不明の問題はその人が戻ってきた時に完全に解決します。著さんの父親は毎日自転車に乗って妻を探し回りました。80歳近くになりましたが、それは問題になりませんでした。父親は自転車に乗って探し回りながら無名女子と刻まれた史跡を何度も見かけました。しかし、その時はその史跡が彼にとって何の意味もありませんでした。文字通りに名もわからないある女性の遺体がその下にあるという印に過ぎませんでした。その時には誰かがそこにゴミを捨てても構ったりしませんでした。また史跡が倒れていたり、仮に史跡が半分に折れて転がっていたとしても舌打ちをして忘れていたことでしょう。しかしその無名女子の主人公が誰かを確認した瞬間からそうすることはできません。その史跡に無名女子と刻まれてあっても無名女子は無名女子ではありません。自分と半世紀を共に暮らした妻であり、事業に失敗した自分に代わって何事も厭わず子供たちを育て上げた妻であり、過去3年間夢の中ででも会いたいと望んだ妻がその墓場に横たわっているからです。今日の本文は、生きていても人々がその人生を記憶しようとしなかった人、神様の視線には失われた状態にあった人に会ってくださったイエス様を紹介しています。その人がどんな存在であるかを一節から二節はこのように明かしています。それからイエスはエリコに入って町を通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼は主税人の頭であるザーカイであり、主税人という職業を通して金持ちになった人でした。当時主税人が人々にどのような評価を受けていたかについては何度もお話ししました。古代でもそうでしたが、現代でも職業はとても重要でした。よく職業には3つの意味があると言います。経済的な意味、社会的な意味、心理的な意味の3つです。人が職業を選択したり職場に就職する最も重要な目的は金を稼ぐためです。今の時代は一生の職場という概念が消えたのはもちろんのこと、一生の職業という概念も消えつつあります。それで様々な理由で仕事の掛け持ちをしたりもします。十分な量のお金は人に自信と安定感、余裕を与えます。それで人々はもっとマシな仕事をしようとし、もっと多くのお金を稼ごうとします。しかし私たちがクリスチャンとして経済について持つべき考えは、極端に金、お金、富を罪悪視することも正しくないことではなく、金が全てだと考えることも正しくないということです。お金自体は価値が中立的です。それをどのように使うかによって神様に仕え人を生かす道具にもなりますし、自分の人生と他人の人生を崩壊する凶器にもなります。また一人の人が生まれて成長し社会の一員になるということは、その時まで親と家族を含む社会から多くの助けを受けたことを意味します。それで現代のように組織化され分業化された社会で職業を持つことで一つの機能を担当するということは、 他人の人生を助けることでもあり、社会発展に貢献することでもあります。また神様は人をさまざまな特性とさまざまな能力を持つ存在として創造されたので、それぞれが追求する自分の完成した姿が違います。完成した姿に向かっていけるように最も役に立ってくれるのは自分の職業または職場だと言えます。それで自分の仕事を人格的な成熟と成長の土台にするのです。この3つ、経済的な意味、社会的な意味、心理的な意味が一般的に社会でいう職業の意味だとしたら、クリスチャンにとっての意味はもう一つあります。それは霊的な意味です。これは単に職場に早く出勤して聖書を読み祈った後に日課を始めたり、職場の信仰の集まりで活動することだけを意味してはいません。私たちの仕事を通して神様に栄光を捧げることです。また自分の職業を通してその分野にいる人たちを神様に導くことです。公務員にはクリスチャンの公務員が神様を見せる通路にならないといけません。専門職の人にはクリスチャンの専門職が神様の恵みの道具にならないといけません。また会社員にはクリスチャンの同僚が真理の光を照らす灯台にならないといけません。生徒にはクリスチャンの生徒が、主婦にはクリスチャンの主婦が神様の使いにならないといけません。牧会者の役割は、さまざまな人生を生きるクリスチャンがそれぞれの人生の現場で神様の見てと見足として通路として生きていけるように手助けする家庭教師であると言えます。もちろん牧会者も神様の見前で神様の子らしい子として生きていくべきだということは申すまでもありません。主税人という職業はザーカイに多くの富をもたらしてくれました。しかしその職業は彼にとっては何の意味もありませんでした。毎朝書類カバンを手に出て行って一日中そろばんをはじき電卓をたたき、夕方にはそのカバンに金をいっぱい入れて帰ってきても彼には誠の満足がありませんでした。彼がお金を稼ぐということは自分の同族を踏みにじることと同義語でした。したがってお金とともに彼に戻ってくるものはあらゆる非難とあざけりの言葉、阻害でした。また彼の職業を通して他の人たちに神様を見せることは難しいことでした。そんなザーカイの人生に変化が訪れました。3節4節がこのように明かしています。彼はイエスがどんな方々見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸川の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。ザーカイはイエス様を見たいと思いました。しかしそんな彼の思いを妨害する要素がありました。自分の問題としては低い背が妨害物、障害物となり、外的な問題としては集まった人々の群れが足かせとなりました。しかしいずれも彼の思いを妨害することはできませんでした。それで彼は一軸桑の木に登りました。主がすでに彼の心に働きかけておられたのです。私たちの信仰生活を顧みたとき、主に対する思いが切実になるときがありますが、後になって振り返ってみると、 主が私たちの心を動かしておられることを確認することができます。続いて5節から7節がこのように証ししています。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。イエス様はザーカイのいる場所まで来られました。彼は他の人たちより上に、木の上にいました。それは彼が瀕している状況をよく見せてくれました。今のザーカイの位置がそうでしたが、社会的な位置もそうでした。彼の背後にはローマの権力がありましたし、お金もうなるほどありました。しかし彼はその誰よりも強い喉の渇きを感じていました。しかし彼の周りには誰もいませんでした。ある人が他の人より高い社会的な地位があり、他の人より多くの富を持っていると言って、彼に人格的な渇き、関係の断絶、霊的な不安が決してないわけではありません。それでイエス様は急いで降りてきなさいとおっしゃいました。なぜなら、人生の誠の本当の満足は上り詰めることにあるのではなく、深く掘り下げていくことにあるからです。そしてイエス様はザーカイに、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからという強い意思表示をされました。その御言葉はザーカイにとって大きな喜びとなりました。しかしその一部始終を快く思わない人たちがいました。イエス様にとってザーカイは失われたものでしたが、その人たちの目にはザーカイは廃棄処分されたものだったからでした。その人たちは神様を知らない人たちではありませんでした。杉越の祭りを過ごすために遠い距離も厭わず走ってきた神様の民を自負していた人たちでした。しかし彼らは神様がどんな方か正しく知っていませんでした。この世にいる人の中で誰一人神様によって廃棄処分された人はいません。イエス様が自分の人生に介入してくださり、自分が見捨てられた存在でないことを確認したザーカイはこのように告白しました。八節がこのように証ししています。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。ザーカイは自分の財産の半分を貧しい人たちに分け与えると宣言しました。今まで彼の人生は手に入れることが目的であり、貧しい人たちのための空間はありませんでした。これからは手を広げる人生を生き、自分の人生の空間を開けて共に生きていくと告白しているのです。また強制的に、そして不当な方法で騙し取ったものは4倍にして返すと公言しました。それは過去に人々から強制的に、そして不当な方法で搾取した人生を生きてきたことに対する悔い改めであり、これからは神様の御言葉を守りながら生きるという決断とも言えます。神様が他人の羊や牛を盗んだ場合は 4,5 倍にして返すようにおっしゃったからでした。さらにザーカイのこの告白は、今までは金に頼り、それが全てだと思って生きてきたが、これからは主に頼って生きていくという決断の表現でした。こんなザーカイに対しイエス様は 九節でこのように宣言なさいました。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。イスラエルの民が最も誇らしく思っていることの一つが、自分たちはアブラハムの子孫だということでした。アブラハムは彼らの民族を存在させてくれる祖先であるだけでなく、神様の証明も直に授かった人であり、アブラハムのおかげで彼らが神様の選民になれたと思っているからでした。彼らがアブラハムをどれだけ誇りに思っていたかを見せてくれる端的な例が、マタイの福音書一章に出てくる系図です。その系図はアブラハムから始まります。また9節で最も目立つ部分は、この人もとおっしゃり、ザーカイを指さされるイエス様の御手です。人々はザーカイに対し、あいつは民の尊い血を絞り取る主税人だ、あのような人間は完全に売国奴だ、あいつがやっていることは全てローマ帝国のためだ、あいつは決してアブラハムの子孫、神様の民であるわけがない、と言いながら指さし囁き合いました。ところがイエス様は、ザーカイがアブラハムの子孫、神様の民だと宣言なさいました。それだけでなく、今日救いがこの家に来ましたとおっしゃり、ザーカイに御手を差し伸べられました。この御言葉は、使徒の働き16章の御言葉を思い出させます。使徒パウロがシラスと共に第二次伝道旅行を行っている途中、ピリピで牢屋に閉じ込められた時、真夜中に祈りを捧げて賛美を歌っていると、牢の扉が開きました。それで囚人が皆逃げたと思って看守が自殺をしようとした時、パウロは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言いました。そして看守とその家族は福音を聞いてバプテスマを受けてクリスチャンとなりました。それで本文の御言葉も、救いがザーカイに来ただけではなく、その家全体に来たことを明かしています。この本文はこのように締めくくられています。十節がこのように明かししています。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。この御言葉がルカの福音書全体の核心内容です。この御言葉を長く説明しているのが15章の3つの例え、なくした羊のたたえ、ドラクマのたとえ、すなわち銀貨のたとえ、そして家を出た次男のたとえです。それだけでなく、聖書全体が失われた人を探して救おうとなさる神様の話と言っても過言ではありません。ザーカイはエリコをお通りになるイエス様を見たいと思いました。三節の御言葉、見ようとしたが、で、したがはギリシャ語でジェテオであり、何かを見つけたり手にすることを切に願うという意味です。ところが10節の失われた人を探して、で、探しても同じジェテオです。つまりザーカイはイエス様を 見るためにイチジク川の木に登りましたが、それよりも切実にイエス様はザーカイを探そうとなさったのです。イエス様は人波をかき分けてザーカイを探されただけでなく、そうなさるために天の御座から来られたのです。ザーカイに関するこのような話が伝わっていると言います。イエス様に出会った後、ザーカイは夜になると一人でどこかに出かけました。ある日、彼の妻は疑問に思い、 密かに夫の後についていきました。ザーカイは自分が登ったイチジク桑の木のそばに行って、その木を抱きしめてこのように同告したと言います。私がここでイエス様に会った、私がこの木に登った時にイエス様が私を呼ばれた、イエス様会いたいです。2世紀の人物で初代教会の教父の一人であるアレクサンドリアのクレメントは 本の中でザーカイの名をマッテヤと紹介しました。使徒の働き一章に登場するマッテヤはイスカリオテのユダに代わって十二使徒の一人となった人です。また他の本によるとザーカイはカイザリアの初の主教、すなわち牧会者になったとあります。そしてその後は今のフランスの地であるガリア地方に宣教に行ったと伝えられています。セジョン大王と漢の奴隷出身の朝鮮の科学者チャンヨンシルの話を描いた天文という題名の映画があります。この映画は王が乗る神輿であるアンヨが壊れる事件を中心に話が進みますが、チャンヨンシルが作った日時計、水時計とセジョン大王が作ったハングル誕生に関する話です。この映画の内容が日時計、水時計、そして天体の運行と現象を観測する器具である冠位などすべて天に関するものなので、映画の題名が天文、天に問うであったと思われます。この映画にはとても印象的で忘れることのできない場面があります。ある日宮廷でセジョンと臣下たちは昼食をとるために茶碗の蓋を開けますが、臣下たちは顔をしかめたまま食べようとしませんでした。米は一粒もなく麦だけで炊いたご飯だったからです。稲作が数年間も凶作が続き、民が食べる食材で昼食を用意するようにセジョンが命じたからでした。セジョンが街角で民から伝え聞いた話では、中国の民が作った石器に従って種をまいて収穫をしたものの、民の石器が朝鮮とは合わず凶作が続いているという話でした。それで朝鮮にあった朝鮮の石器を測定する方法をチャンヨンシルに研究させると言いました。しかし臣下たちは天を開く天文歴法は皇帝だけが扱うことができると言って大反対をしました。また民の助けなしに天文を測定する機械を作ることはできないと言いました。しかし命を預かったチャンヨンシルはついに天体の運行と現象を観測する冠位を作り上げ、試験の結果、朝鮮の首都であるハニャンが当時の中国の首都である南京より1時間早いことが分かりました。セジョンは偉業を果たしたチャンヨンシルを励まし、朝鮮も朝鮮の地にあった朝鮮の時間を持つことになったと喜びました。そしてセジョンはチャンヨンシルにこのように尋ねました。我はそなたに褒美を一つ与えよう、願いがあれば申してみよう。チャンヨンシルは言いました。私の願いはいつも殿下のおそばでお仕えすることです。セジョンが言います。それはそなたが我にくれる褒美でもあるな。この映画の題名は天文、天に問うです。天文、空の天、問うの門は天に問うという意味もありますが、天が問うという意味もあります。もしイエス様がザーカイにこのように、私が あなたに褒美を一つ与えましょう。望みがあれば言ってみなさい。と言われた。ザーカイは何と答えたでしょう。イエス様、私は生きていても誰にも記憶されない人生を生き、神様の視線には失われた状態にありました。主はそんな私に会ってくださるため、人混みをかき分けて来られ、私の名を呼んでくださいました。また、私と私の家に救いを施してくださいました。今私の望みはいつも主のおそばにいることです。と答えたことでしょう。そうしたら、主はそれはあなたが私にくれる褒美でもあるとおっしゃってくださったでしょう。今日はこの1年間、主が私たちに施してくださった主の恵みに感謝する感謝の主日です。もしかしたらこの1年間、新型コロナウイルスによって事業を畳み、就職はおろか働いていた職場でもリストラされ、収入が減って暮らし向きが悪くなったかもしれません。しかし私たちは知っています。この世の貧しさが決して私たちを永遠に崩壊させることはできないということです。むしろ私たちの計画通りにいかなかったことで、以前は疎遠にしていた神様の御言葉を身近に置き、この世を力にして生きていた人生が神様を目的にすることになったのなら、それは本当に大きく感謝すべきことです。また反対に、新型コロナウイルスにもかかわらず、神様の神秘的な働きと不思議な導きを経験したのなら、神様はこれからも私たちを導かれ、私たちを支えてくださるので、これからももっと神様と神様の御言葉を目的にして生きていくことを決心いたしましょう。神様を目的にする人生だけが、その人生が崩れず、毎日さらに強固になることができる方です。それもやはり感謝すべきことです。愛する信徒の皆さん、私たちの永遠なる天におられる主が、私たちの名を呼ばれ、私があなたに褒美を一つ与えましょう。望みがあれば言ってみなさい。とおっしゃったら何と答えますか。主よ、主は失われた状態にあった私のもとに来られた方であり、私に救いを施してくださった方です。私の願いは、いつも主のおそばにいることであり、主を私の力にして生きることです。と告白できたら、私たちの手術はいつも感謝の手術になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、人々はザーカイが見捨てられた人間であり、神様に見捨てられた人生であり、この世に何の意味も与えられない存在だと思いました。しかしイエス様は、ザーカイも間違いなくアブラハムの子孫、神様の民であり、ただその人生が失われた状態にあることを知らなかったから、そんな人生を生きたとおっしゃってくださいました。このザーカイの姿がまさに私たちの自画像であることは誰も否めません。私たちも皆失われた状態にあり、主が私たちの人生に現れてくださらなかったなら、今どんな姿だったか想像することもできません。神様、失われた私たちのもとに来られた主を一生忘れずに生きていけるようにしてください。もし一緒に頭を下げている方々の中で、まだザーカイのような恵みを経験していない方がいたら、 その方に恵みを施してください。神様の栄光を見せてくださり、自分がどれだけみすぼらしい存在であるかを確認させてください。以前の自分が主人になって生きていた昔の人生に終止符を打ち、私のために十字架でご自分の体を引き裂かれ、私を救ってくださったイエス・キリストを主人として受け入れるようにしてください。そしてこの世は与えてくれることも奪うこともできない天から届く慰めと恵みが満ち溢れるようにしてください。父なる神様、私たち皆が無名男子無名女子であったこと、と失われたものだった私たちを呼んでくださった神様の愛を忘れないように してください。私たちの残りの人生の一生の願いが主のおそばで主と同行し、主を目的にして生きていくことであるようにしてください。そうして私たちの手術がいつも感謝の手術になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。